皆さんこんにちは。ドンより獄物 FM です。ドンより獄物 FM はヘイの CTO である私藤村が技術とか技術に関係ないことについてざっくばらんに話すポッドキャストです。よろしくお願いします。今日はストアーズブランドアプリのチームを率いている上杉さんにゲストとして来ていただきました。上杉さん、こんにちは。
こんにちは。テクノロジー部門 CRM 本部シニアマネージャーの上杉です。よろしくお願いします。
上杉さんのことを知らない皆さんのために上杉さんの自己紹介をお願いします。
ヘイに入社したのは2020年11月からで、それ以前はフリマアプリの開発を多分日本で一番長いぐらい当時はやっていたですね。で、いろいろあってヘイにお世話になっているという感じで、もともとエンジニアやっていて、今はこうマネージャーみたいなことをやらせていただいているという感じになります。
上杉さんってエンジニアの仕事だって何が一番好きなんですか？
僕はエンジニアの仕事で好きなのは、バックエンドでデータベース周りいじるのがやっぱり好きですね。
なるほどな。MySQL ですか？
そうですね。MySQL のことは割と深く知ってる方だと思いますし、MySQL だけで飯を食ってきましたみたいなところもちょっとありますね。10年以上それでみたいな感じでやってますね。
僕、職業人気で MySQL 触ってたことって、ヘイの前だとマジで数ヶ月しかないから、なんかわかんないんですよね。わかんないから話が広がらないので話しちゃった。
結構ね、MySQL は MySQL で、なんだろうな。要は僕らの2001年とか、まあそれのちょっと前ぐらいから、ウェブの開発が盛んになってきた頃に結構主流になってきたデータベースです。一定癖があるので、それをこう、どう癖をつかむかみたいなところがコツになっちゃうんですよね。だからあんまり、SQL の標準 SQL がどうとかっていうのとはまたちょっと違ったコツを職業として選んでしまったので、応用が効かないかもしれないですね。
まあそう。だから僕は、標準 SQL が使えるところでしかあんま仕事してないから MySQL すごいなって思ってます。
プログラマーのための SQL ですよね。本名著ですね。
ヘイでは最近はどんなことしてたんですか？
去年なんかは CTO 室っていうところにいて、会社の例えば何らかのこう技術部門のフレームワークみたいなものを作ってましたと。でフレームワークっていうとちょっとね、Ruby on Rails とかそういったものに考えちゃうかもしれないですけど、まあそういうものよりもっと制度みたいなもので、どうやって評価制度をやるかとか、会議体とかどうするかとか、なんかもろもろ技術にまつわることをやってはいたんだが、直接技術ではないことっていうのを1年ぐらいやっていましたね。
そして今年からは
ストアーズブランドアプリっていう形で、この間、まずサルタヒコさんからリリースさせてもらって、まあ、いろいろやっていきますっていう形なんですけど、 CRM 本部っていう名前なんですが、基本的にはオーナーさんたちがオーナーさんの、お客さんとどういうふうにコミュニケーションをしていくかとか、そういうコミュニケーションに関することを考えるのが僕らのお仕事だと思っています。そうですね、藤村さんが初めは CRM 事業を主に技術的なサポートを1年ぐらいですかね、されてたのを引き継いで、今僕がシニアマネージャーという形でテクノロジー側のマネジメントを引き継いでいるって感じですね。例えばどうやって開発を進めていくんだっけとかっていうのもそうですし、一方でメンバーの方々のコミュニケーションというか評価周りみたいなことっていうのもやってます。
ありがとうございます。頼もしいチームに なりましたよね。
そうですね、確かに社内から新規事業って呼ばれてる事業だったのでに入ってきてくれた方とか、枠としては新卒なんですけど、ここのポッドキャストでも紹介されてた平野さんとか入ってこられたりして、みんなすごく頼りがいのある人が多くて、僕もすごくやりやすくて、どんどん事業も前に進んでる感覚あるし、すごい良かったなと思ってます。
いや本当ですよね。良かった良かったなって本当に思いながら毎日過ごしてます。
本当にそう思います。
全然関係ない話なんですけど、物の考え方はどうやって物を考えるかみたいなところの上杉さんの最近の工夫の話を聞いてみたいなと思ったんですけど、何だったんでしたっけ？
はい、これ全くの造語なんですけど、逆禅っていうのをやってるんですね。どういうことかっていうと、禅はどちらかというと心を集中させて、あと体もこう動かないで物を考えないってことをやるんですけれども、逆禅は逆で、体を動かしながらつれづれに物を考え続けるというか思い続けるっていうことをやる作業です。 イメージしやすいのは、多分登山好きな方は登山してる間なんとなくぼーっと頭が登山以外のことで回ってたりとか、あとドライブ好きな方とかもそういう経験ってあると思うんですけど、車運転しながらなんとなくものを考えちゃうっていう、あれにかなり近い発想で、僕らってものを考えるとか思ったりすることをかなり意識しないと止められないと思うんですね。止めるってことをあえてしないで発散し続けることで整理を終わらせてしまおうっていうのが僕のアイデアなんですね。例えばライフイベントの中で頭の後ろにこびりついて常に考えを回らせてしまうような出来事って、あると思ってますと、例えば僕の場合だと、結構私その年齢取っているので、親がもうそろそろ年を取ってますっていうところで、そういう時に病気がちだったりして、そういう思いっていうのは常に頭の後ろに回ってしまうんですけど、そういうのは一旦思い尽くして、でそれで割とこう思い尽くした中で健全に自分がどうするべきかっていうのを考えるということですね。自分がコントロールできないような状況っていうのはもうただひたすら思っちゃって、で大事なのは体を動かしておくことですね。その間体を動かさないと、と思いすぎちゃって辛くなっちゃうので、体を動かしておくっていうのが僕の考えるやり方です。
片付けを全部終えるみたいな感じだ。
そうですね、かなりニュアンス近いと思います。夜あえてドライブとか行ったりして、これと似たようなこと、この逆前みたいなことをやったりすることもありますし、もう一個の言い方として、僕歩け歩け地獄って言ってるんですけど、もう本当に10キロ近く歩くんですね。でその間ひたすらなんかぼんやり思い続けるっていうことをやったりしますね。
なんか我が社の社長である佐藤祐介さんもすげえ歩いてるって言ってましたね。こういう目的なのかわかんないですけど、僕それデフラグって呼んでました。
ああ、かなり近いですね、その感覚には、
デフラグがマジで進んでないからちょっと休まないとなみたいなこととかよく思ってました、
そうだと思います。マネジメント業務一定の時間使ってると次々と降ってくるじゃないですか。しかも半分以上は今すぐ解決できない問題を長く抱えてなきゃいけないって状態があるんですね。で、やっぱ30代を過ぎてからの人間の価値って、そういうグレーなものっていうのを引きずって歩けるかどうかっていうところに行ってあると思うんですね。そういう整理しきれない問題っていうのを引きずって歩くための工夫が、さっき藤間さん言ったデフラグみたいなものだと思うんですね。スペースを省略できますもんね、デフラグすると。
お片付けとかデフラグって呼んでましたね。
そうですね、その感覚ですね。
名前こうマインドレスネスにしたら結構面白いですけど、
それちょっと売れそうな本に一冊できるやつですね。藤浦さんもよく散歩されてるって昔言ってましたよね。
僕結構空き時間作るようにしてますね。なんか決めないといけないこととか、課題は分かってるが整理が追いつかないというか、どう解決しようみたいなのを思って、多分すぐ答え出ないから、答え出すために行って うまく自由な時間を与えるみたいなのをやってますね。
よくシャワー浴びてるとか、お風呂入ってる時にいいアイデアが思いつくとかっていう話もあるじゃないですか。
完全に無みたいな状況、本当に何もやってない静止状態だと全然考え進まなくないですか？
あ、それはあると思います。歩いてうろうろしたりとかしてるといいって言いますよね。だからなんか一定景色が流れてるとか、体が動いてるとかっていう状態でやっぱ物を考えるっていうのはいいのかなって思うし、その動きを止めた時に一旦その考え自体をリセットできたりするっていうところもあると思うんですよね。
でそれってちなみにやる前に準備ってします？
ああ、しないですね。も
う
ね、本当にズレズレなるままに恥ずかしいことまで思い出すんですよ、ちゃんと。例えば、中学生の時にこう女の子に告白してうまくいかなかった話とかの、こう赤面自分がしちゃうような話もちゃんと持ってくるっていうのが結構僕は大事だと思っていて、焦点を絞らないっていうのが一個僕にとってはその逆前の意味だと思うんだよね。
僕それで言うと準備たまにしてて、前提とかそもそもどういうことが課題なのか、解かないといけない問題なのかみたいなだけ書き出したりしてから話すとか、出かけるとかやってましたね。もうこれあとは考えればいいだけだけど全然わかんねえってなったら出かけっかみたいなのはやってたな。
すごく大事ですよね。藤村さんがやってるのと僕がやってるの、多分方法は同じだけどちょっとだけコンセプトは違うのかなっていう気は一個してて、僕は感情の整理とかのためにやっぱりやってるところが大きくて、藤村さんは一方であれですよね、ロジカルな答え見つけるために体を動かしてるっていうのは一個面白いなと思いましたね。
あ、でもそうですね、そうですね。 てかこれ何なんだっけそもそもみたいなのとかもそれでやったり
し、うんうんうん、結構思うのは藤村さんと、まあ、よく話すからですけど藤村さんってゴールにダイレクトとしないじゃないですか。こうまっすぐ行かないでいろんなことを考え尽くしてからゴールに行く人だと思ってるんですよね。
あ、そうかも。
うん、だからそういう考え方が多分スタイルとして合ってるんじゃないですかね。僕は論理的に考えるときはむしろ書くだけですね。もう極力まっすぐ行っちゃって故に考慮漏れとかも僕は多いケースが多いんですけど、
うん、確かに僕寄り道意図的に多めにするようにしてるところあるかも。
それはやっぱりこう寄り道多いときは今の散歩メソッドは効くような気がします。散歩メソッドって逆前とか言ってたのに名前そう効きそうな感じしますね。とっても
なるほどな。
考えを広げるときにはいいですよね本当に。
あとはもう時間がないからあれですけどデフォルトモードネットワークって知ってます？
なんかネットワーク的なことだっていうのは今よ分かりましたけど、
脳がなんか物をそんな考えてないときとかにもなんか物事を整理してたりするらしいですよ。
ああ、
ぼんやりしてる時とかに、なんかいろいろ処理されてるところがあるらしくて、そういうのをなんかデフォルトモードネットワークというんだそうです、脳科学的には。
ぼんやりしてる時間大切って言いますもんね。それこそデフラグ的な睡眠時間もそうですしね、結構ね。
でもなんかその、上杉ちゃんと僕が違う目的でやってるやつって、ぼんやりしてるわけじゃないんですよね。
うん、どちらかというと、その頭のデーモンプロセス、にすごくメモリ取られてるんですよね。その間って
全力で行く当てもなく考えるみたいな感じですよね。
そうそう、全力で行く当てその通りですね、まさに。
もう時間なんですけど締め方がマジで分かんなくなっちゃったな。まあじゃああれですかね、締めとしてはこういう話を踏まえて僕らが逆前だったりデフラゲだったりをこれからやるんでしょうねきっと。
そうですね、なんか
若干今溜まってますもんね、アジェンダ脳内。
そう、アジェンダ溜まってるんで。
そうそう、消化が必要ですね。
はい。
ということで、ということがどういうことなのかはちょっとよくわからないまあ、バラバラと喋っちゃったんですけど、物考えるときってどうやってるみたいな話が上杉さんとできて面白かったなと今回は思います。
はい。
ということで、どんより極め FM、今回はこの辺でおしまいにしようと思います。皆さんさようなら。
さようなら、ありがとうございました。